中村文明のみるみる元気
が湧いてくる、元気が湧いてくる、イエーイ。
ポッドキャスト初試みを現在やってるわけでございまして、
おネタバラシしますか。
あら、いいじゃないですか。
いいと思います。
いや、実はこれ伊勢に今たまたま帰ってきている中村文明と、北海道高安日本の東野明彦がですね、はい、電話中継でつなげてるただの電話の会話を音声としてやってポッドキャストとしてあげるという、
もしもし、もしもしって感じですけどね。
ちょっと数秒遅れるかっていうようなことも全然なく。
そうですね、
今普通にやれてますけど、東野さん。
はい、今はすごいですね、この時代。三者通話とかできるらしいですけど。
なんか200人ぐらいまでできるっていう話じゃないですか。
そうなんです。誰が喋ってるか全くわからんと思いますけれども。皆さん、こんにちは。200人。
はい、こんにちは。
東野明彦でございます。北海道から中継でお話ししております。どうぞよろしくお願いいたします。
まあ、過去にあなたと数回やったこともありますけど、
はい、
いつもね、楽しい楽しい東のトークで。
いや、今日はちょっと控えめに文明さんの話聞きたいなと思って、あんまりお前喋りすぎやという意見もございましたんで。
ああ、はい、ございましたか。
ございます、ございます。
皆さんやっぱり正直にものを言うんですね。
控えめに行きますんで、今日はぜひ
大井鈴木くんとかな、なんかあれ面白かったよな。
面白かったですね。
あ、よかった。まあまあ、実はまあ、その春もですね、もう春の足跡がどんどん近づいてきて、もうあちらこちらで開花の話とかね、うん、桜の話なんかもいよいよ出てきて、
北海道では全くないですよ。
全くないですか。
今日雪むっちゃ降りましたもん。
今日雪むっちゃ降ってんの。
土カチカチですよ、もう。
まあ、伊勢は現在18度あるよ、外。
ほんまにすごいな。
ちょっと我慢したら半袖でありいける感じやもん。
うっそ、思いっきり暖房入れてますけどね、うち。
あ、ほんと。
まあ、全然季節感はないですけど。
今日ちょっと乗って、お彼岸だったっていうこともあって、はい、父親の墓参り行ってて、帰りはもう暑すぎてクーラーかけながら帰っていたもんね。
すごいですね。いいですね。まあ、でも北海道の良さもあるんですよ、聞いてください、北海道の、
うんうんうん、
四季がはっきりしてるということです。もう春はワクワクするんです、この時期。
いやいや、別に伊勢でも春 は季節ははっきりしてるよ。北海道は冬が長いっていうだけのことやろ。
厳しいというのもありますけれども。
厳しいというのと痛いっていう感じ、ね。
はい、土カチカチやし。
だよな。
はい、
それでだんだんな、君のそのしゃぐれた顎も伸びてくるみたいなね。
開花します、開花。
開花、花開く。
はい、はい、
まあ、そんな話はどうでもいいよ。
はいはいはいはい。
ここまで3分でございます。
はい、いやいや、いよいよ高安日本もどんどんこうね、今年の高安隊を募集したいということで。
そうですね、
いや、
まあ、
でもさ、なんか今年ちょっと、はい、募集というか問い合わせとかが少ないとかって言って、まあ、それ理由もあっての今これ収録なんやけど、
はいはい、
でもこれが少なくなってくるということはある意味では俺たちにとっての理想でもあるけどね。
そうですね、
高安日本に来なきゃならない引きこもりの子たちがなんかこう、うん、少なくなってきてるのかなというふうなのもある面では嬉しくもあるけれど、
はい、
でもやっぱり どうせやるなら10人ぐらい来てほしいなっていうのもあってね。
そうですね、まあ、もしかしてディープな方がなかなかこう出てこれないっていうのもあるんじゃないか
な
と
思いますね。ディープですか、うん、なるほど、深いと、ね、
ディープ深くてもう30年引きこもってますっていう人もおるかもしれませんけどね。
いやだけど、まあ、一応高安日本に来てもらうのは、うん、できる限り若い子の方がいいよね。
そうですね、やっぱりこうなかなかこう、まあ、ある程度年齢を重ねると自分の常識っていうの凝り固まってるところがありますからね。
そう、凝り固まってる人は本当になんか変わりにくいというのもあるし、もう一つはその変わろうとすることに希望というよりもね、むしろなんかすごいなんかこう、もうそう辛そうだったりとかいう、まあ、そういうのもな、若干泣き寝をしもあらずやけど、
まあ、自分との戦いの中でやっぱり抵抗しますからね、あの年齢を重ねてくると、まあ
ね、だけどね、なんかね、僕今年はちょっとパッとスカッと開き直って、はい、まあ、今例えば高校在学中とか、うん、まあ、高校不登校とか、
うん、
まあ、引きこもりニートとかって、うん、まあまあそういう枠をちょっと取っ払ってでも、
うん、
なんか自分を変えたいとか、
はい、
うん、なんかね、そういうこう視野を広げたい、枠を広げたいとか、なんかそういう人たちも全然高橋日本来てもらってもいいんじゃないかなと思うのは、
はい、
あのあれよ、我が息子の話じゃないけれど、
はい、
そのうちの長男がその、うん、ニュージーランドに、まあ、15歳で旅立ってですね、うん、でまあそれは確かに家にいれば、
うん、
まあ、僕自身もその父親としていろんなこと話したり教えたり、なんかそんなこともいろいろあると思うけれど、はい、例えばまあ彼がニュージーランドに行きたいっていうのを大賛成して、はい、で行ってみろよっていうことで、うん、そのね、東京に行くとか大阪に行くとはちょっとレベルが違う、いわゆる南半球のニュージーランドに、
はい、
まあ、中学3年生の、まあ、途中から、まあ、うちの息子は行ったわけやけど、
そうですね、で
も何がってね、何がってこれ行ってから1年3ヶ月経つけれど、
うん、
もう我が子の成長にこんなに驚くことはないなと思うぐらい、
うん、
やっぱり最高の子育て、もう子育ての最高峰は、
うん、
親の手元から話すということやなって、もう感心したね、今年。うん、本当。
いやでもそれ、
だから、
僕も、うんうん、はい。
その、今まで過去もさ、これ、俺たちももう、高橋日本11年になってきて、
はい。
うん、いろんな若者たちが今まで数百人と、高橋日本の門を叩いて、で、うん、そこからまたね、ちゃんと就職ができたりとか、まあ、農業で自立してるっていうのも、まあ、ほんの一部だけど、うん、いたりで実社会に戻ってもうバリバリ元気に仕事してるっていうやつ、うん、圧倒的に多いもんね。
そうですね、先日こうポッドキャストでも上げてたウッキーなんかもね、世界羽ばたいてますしな、うん、あいつもね、
そうや、うん、ね、もともと生まれながらに足に障害があって、だって小学校1年生の途中まで行ってなかった、もう引きこもりでももう最高峰の引きこもりのあのウッキーが、ね、それこそ本当字書かせたらすぐ分かるわ、だって考えないとほんま分からんもん
本当、でも絶望は分かっとったんでしょ
あのまああの書き4年生の時の書き初めの文字がヤニで、6年生の卒業文集のテーマが絶望小学校1年生の時の安田先生という先生しか彼には先生はいないわけやけれど、
うん、
だけど安田先生がな、本当1年生の途中までしか来なかったけれど、でもしょっちゅうしょっちゅう家に顔を出しながらウッキー励まして、まあ、彼の場合はそのもともと足に障害を持っているということが、うん、学校に行かなかった一番の原因やと思うけれど、
うんうんうん、
だけどあの闇と絶望はやっぱりもう安田先生にとっても強烈だった。でも彼なんかもやっぱりくすぶってくすぶってしてた、あの家の中から16歳の時に、はい、まあ、言うたら羽ばたいて高橋さん来てさ、うん、ほんで2シーズンいて、うん、そこから約あれ2年半ぐらいの間にアルバイトして200万貯めて、そこから世界一周旅行に、ね、そら漢字もろくに書けへんやつが英語喋れるわけないやだけど足引きずりながら、ね、足引きずりながら、うん、もう世界何十カ国と、うん、あれ1年数ヶ月かけて世界一周旅行に行ってきて、でもう今なんてもう自信にみなぎった顔でさ、
うん、ねえ、
うん、あなたの学歴はって聞かれたら小学校1年生の途中までですって、でも逆にそれをネタに変えながら今東京で新聞社に勤めて、うん、で出版事業のそういう事業を立ち上げようとして今頑張ってんねん、うん、
すごいですよね。でもね、
すごいよ。
そうやってでも、ね、常識の枠内に収めないっていうのがすごい大事
か。そうそうそうそう、だから、うん、親の手元から離れるということが、まあ、一つはその子供自身が持ってるそのポテンシャルというかね、その人間性というか、うん、その子の得意性にこう火がつくというか花開くというかね、うん、なんでそれぐらいの感覚で今年もし、うん、あ高橋日本って話は聞いてるけどなんかちょっと興味もあるけれど、行ってどうかなみたいな、そういうちょっと二の足踏んでる人もしいてたら、 なんかね、親から離れるというそこで訪れる、そしてまたその、ね、あの共同生活、うん、あの不器用な人たち同士のあの共同生活と、うんうん、それとあの、ね、脳性麻痺のマリちゃんが作るあの日々のご飯、
うん
うんうん、そこからほんのちょっとだけ影響を与える東野のやっぱりトークとかね。
いやでもね、ちょっとね、真面目な話ですけど、
ほんの微塵ほどの東野から受ける影響という、
いやでも、この真面目な、聞いてよ、ちょっと真面目な話もあるんやけれども、
分かりました
、いや要は、どうぞ、僕も、まあ、なんやかんやで10年これね、あの関わらせてもらってる中でね、やっぱりこう、親が悪いわけじゃないなっていうのもあるんですよ、
う
ん、というのは、
そうそうそう、
あの
親がいいとか悪いとかじゃなしに、親から離れるっていうことさ、
ね、
きのお父さんお母さんなんか悪いとは全然思えへんねん、けど離れた瞬間から例えばその行動とかさ、ものの考え方の自立が生まれてきて、うん、やがて働くようになれば経済的自立っていうものを自分で見つけていくわけやんか、うん、
そうですよね、
うん、そこへのなんかちょっとした架け橋というかさ、なんかそんな存在に高橋日本がなれたらいいななんてね、
う
ん、
いやそれともう一つね、その親の意見っていうのをちっちゃい頃からずっと聞いてきてるから、もうどちらかというと壁を作ってしまうことが多い、これはもう普通の親でもうもちろんあると思うんですよね、それを一旦こう、うんうん、あの外してしまって外部の大人の話を聞くって言って、ね、自分で判断するってことがすごい大事やなと思うんでね、うん、だからあの参加した親御さんがおっしゃってたんやけど、第三者やから言えることってすごいありますよねって言って褒めてくれるんですよ、うんうん、私たちが言っても同じことを言っても、まあ、なかなかこう耳を持たないけれども、第三者の方がやっぱり言ってくれることで、うん、お母さんの言うとこういうことやったんやなっていうことをなんかやっぱり理解できるとかっていうのが
あるね、あるね、
うん、だからやっぱ親元話して、そして冷静に自分で見極めさせるっていうこともすごくこうあの教育としては大事なんやろうなと思います
ね、そしてまたさんのあの、うん、まさに命とかさ、あの米や野菜なんかをまさに自分たちで育てたものを自分たちで収穫して、またそれをまた自分たちで食べたり、これを送り届けることでその受け取る皆さんに喜んでもらえることとか、なんかそういう、こう仕事に対する喜びみたいなものに、
そうですよね、
つながっていくというな、
うん、ね、なんか手前味噌になりますけれども、ほんまになんか働くことの基本みたいなのが整ってるような気はしますけれどもね、
だって今度のさ、あの伊勢でうちがその、うん、ね、ちょっと厨房の中なんかでたくさんあの障害ちょっと持たれてる方々を採用して、
はい、はいはい、
障害のある人たちでもこんだけの料理作れんだみたいなことをちょっと、
うん、
披露するような、そんなレストランを、まあ、秋頃オープン目指して今準備してるけど、うん、でもそこの厨房に過去におったあのデシベル君が
来
てくれるかもしれんわけやんか。
ねえ、彼もすごい引きこもってんと不登校でした
から
ね。
そうそう、あいつなんかデシベルなんか、まあ、なぜデシベルかっていうと、もう引きこもり歴が長すぎたおかげで、はい、あの声がめちゃくちゃちっちゃかったからな。だからお前せめて5デシベル音量上げて喋ってくれ言うて、ね、いうあの言葉がきっかけになってデシベルというあだ名になった。あいつはだって高谷生1年間あの半年来てて、でその後、うん、あのお世話になってるあのボグデンさんっていうな、韓国料理のあのお店に引っ張っていってもらって、あいつ結局ボグデンで何年働いた？
あいつはね、結局ね5年働いてますよ。
5年働いた、うん、
5年働いてます。
5年働いて、もう要はボグデンさんの料理なんか全部作れるし、もう行けばいらっしゃ、お客様ご来店いらっしゃいませとかっつってさ、
ね、
もう5デシベルどころかもう35デシベルぐらい音量上がっとったからさ。
いや分からんけどそんな。
でもあいつそれこそ伊勢のレストランでお前超バリッと頑張ってくれへんか言うて今声かけてしてたら、いや、うん、僕で役に立つなら行きますよぐらいの胸張って返事ができる彼の姿なんて、いわば高橋いる時のデシベルじゃ考えられんかった姿、
うん、考えられないですよね。
でもあれもあいつも福岡から親元離れて、
うん、
北海道来て、で例えばやけど結構あれも綺麗好きだったりしてたけど、ね、自分の茶碗が決まってるわけじゃない、うん、いつもいつも入れ替わり立ち替わりするとかさ、
うん、
でもう洗濯の量が十何人で生活してたら、毎日毎日タオルを 洗濯なんかに出してたらもう洗濯機パンクしてしまうから、うん、だったら3日も4日も使おうかみたいな風になるところから、うんうん、綺麗好きだった親に育てられて綺麗好きの大切さも知ってるけれど、うん、だけど少々洗濯何日かできんかったとしても靴下2日履くとしても、うんうん、でも、うん、みんなも洗濯したいんだからなんていうところから気遣いとかああいうものを考えるうちに綺麗にする素晴らしさも知ってるけれど、だけど、うん、バスタオルを4日も5日も使うっていうことに対する柔軟性みたいなものもあいつは学んだと思うしね。
そうですよね、受け入れる幅が広がりますよね、
うん、そうそうそう。なんでそういう意味では何が正しいとかっていうことを決めつけることは今の世の中はとても難しいけれど、
うん、
だけどその中で、うん、自分の中であ共同生活はこんなもんなんだとか、うん、人のことを思いやるってこういうことかもなとかっていうことを実践で学びながら、うんうん、あの苦手だった人間関係能力をちょっと取り戻し、そしてまた自分自身に何かしらの自信をつけて、うん、そして農業であったりいろんな、うん、こう就職という形で世の中の役に立つという状態で農業に戻っていくという、うん、そういう成功事例は今まで山ほどあるもんね。
そうですよね、やっぱこう自分で、うん、自分で判断させる能力っていうのはやっぱりこれからやっぱりこう教えていってあげたいなっていうふうには思いますね、
うんうんうんうん、なんで本当に今年はあの、うん、親元離れて、やるというそんなちょっとした、ね、軽いニュアンスでもいいからニート引きこもりに関わらず自分を変えたいとか、 なんかそんなことも含めて、うん、ひっくるめてちょっと勇気出してちょっと問い合わせだけでもしてほしいかななんて思いますよね。
そうですよね、まあ、去年いた達人なんかも結局そうですよね、別にニートでも引きこもりでもないですからね。
あ、なかったの、単なる俺に憧れて中卒でやってきたけど今もうバリバリ働いてムキムキの体になって、頑張ってますね、この間一緒にご飯食べに行ったら、うん、焼肉屋で軽く丼飯5杯食っとったから
でもガリがあのブクブクやったあのなんかだらしない体もね引き締まってね、
で、うん、
最初来た時はやっぱりちょっとこうやって甘やかされてむちゃくちゃやったなと思うんですけれども、
うんうんうん、
いやそれでも本当にもう気遣えるようにもなったし、あの、うん、きちんとこうわきまえれるようにもなったからね、彼も彼で、うん、すごく良かったなと思いますからね、
うん、なんで、まあ、あの北海道の、まあ、それこそ耕せ日本というふうにして、検索をしてもらって、うん、東野にね、まあ、直接問い合わせっていうものも全然 OK ですし、
だから
もう一つワンクッションと思う人は、うん、まあ、実はこの3月末4月頭にかけてあの、
はいはい、
この講演会場の、まあ、講演後の、うん、まあ、楽屋とかで、まあ、あんまり長い時間は難しいかもしれないけれど、あの3月の27の岡山とか、
はい
は
い、
これは日曜日なんで日曜日しか動けない人で、もしちょっと僕と個人的に話したいとか、
うん、
その人は親子で来てもらえるとありがたいんですけど、3月27の、
ね、
日曜日の岡山とかね、28日これは月曜日の岡山、
うんうんうん、
から4月9日はまあ土曜日ですけど、これは福岡の北九州というこの3つの場所でちょっと個別懇談みたいな風なことの時間は少しはちょっと取れるんで、まあ、この辺は詳しいことを お伝えしたりとかできると思うんで、直接東野の方に
対応させてもらおうか、耕せのこともその、あの懇談会、文明さんの懇談会に参加してもらうの、僕に直接電話いただけたら、もうそれは全然、
あ、大丈夫な
の、うん、電話番号言っといた方がいいですよね、僕、全然隠しませんので、言っときましょうかね。
別に隠す理由ないやろ、
まあ、そうですね、
なんかお前、悪いことしとんか
い、いや、何もしてない、あの、
電話番号、喋れてるぐらい
電話番号がですね、090-3462-6123 です。はい、もうテレビショッピング風に言いましょうか、090-3462-6123 090-3462-6123 東野までお問い合わせください
ということで、
はい、
息ぴったりの2人で、電話中継ということでお届けしました。今回の中村文明みるみる元気が湧いてくるこの辺で、締めくくりたいと思います。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。